方伊万里第638号2007年4月号です。満開に咲き誇った桜の花も淡い香りを残して散り始め、これから柔らかな葉桜へと移り始めています。つぼみの頃から泣き出したウグイスも今は上手に泣き、季節の動きが感じ取れるこの頃です。街中では統一地方選挙用の車に乗ったウグイス嬢が美しい声を競い合っています。皆様いかがお過ごしでしょうか。今月の表紙は2月24日に行われた山城町の川をきれいにしよう泥団子大作戦の様子です。上手にできてると泥を丸めた団子を手にした子供たちと、その後ろで団子作りをしているお父さんたち、楽しい雰囲気が伝わる写真です。今月の主な内容、市民リポーターが行く特集、一歩前進ノーマライゼーション、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、ほほえみさん、我が家のアルバム、スポーツ、暮らしのチャンネル、西九州自動車道着手式となっています。2007青春佐賀総体応援メッセージその3。今回は、伊万里鍋島焼協同組合、瀬戸口久志理事長からです。伊万里商業高校、ホッケー部早退出場、おめでとうございます。佐賀県の代表として、選手の皆さんは、身の引き締まる思いをされていることでしょう。日頃の練習の成果を発揮されて、素晴らしい活躍をされることを願っています。以上、瀬戸口さんでした。特集、市民リポーターが行く。今回は、田口正久さんです。私は29歳の頃、交通事故で左半身主体の障害となり、現在、松葉製で歩行しています。毎日、足のリハビリと治療を兼ねて、市街地の病院へ通っているのです。大川町駒木駅、朝8時50分発の JR から始まります。プラットホームへの段差はあるものの、手すりや緩い階段が取り付けてあり、私にとって JR は、伊万里方面に出かける便利で重要な足となっています。伊万里駅から駅通り商店街を通って、松島町の病院へ、そこから市民センターを抜けて、八屋がらみの病院、ここまでを午前中に、午後からは、約13年前から始めたプルタブ収集ボランティアや図書館など、また市民センターでの催しや講演会、イベントがあれば積極的に参加しています。毎日市街地を歩き始めて約18年の年月が流れています。この間、伊万里駅周辺はとても変わりました。歩道は広く、段差もほとんどない。新しい伊万里大通りは、松葉杖で歩く私にとって、歩行者を気にせず、自分のペースでゆっくり歩けるのです。車椅子や電動カート同士ですれ違っても、十分な広さで整備されています。しかし、松葉杖で歩いていると、歩道が狭い場合や、段差がきつい場合は、おのずと立ち止まってしまいます。前から来る人が松葉杖を見て困った顔をされると、思わず相手を先に行かせたくなります。車や自転車が駐車してあるのもよく見かけます。点字ブロックの上に駐車してある場合は、視覚障害者にとっては大変な恐怖となるでしょう。休憩を取りながらでも、自分の思ったところに自分で行こうと思い、今は、少しずつその範囲が広がっています。バリアフリー化、伊万里バスの巡回などで範囲が広がったこともその一つ。 高台にある市役所は、伊万里バスを利用し、図書館にも足を運ぶことから、玉屋から図書館までの歩道は、ここ数年で特に歩きやすくなって嬉しく思っています。荷車を押しながら歩いたり、電動カートに乗ったりしたお年寄りとよくすれ違います。松葉杖と違って小さなタイヤは少しの段差、歩道の傾きで登れなくなったり、転倒の可能性があり、とても危険です。もっと伊万里駅周辺のように歩きやすくなったら、私はもちろん、お年寄りや車椅子の人たちも気軽に来れる伊万里の街になるのではないでしょうか。障害がある自分、リハビリと通院を兼ねた街の散歩は、新しい出会いが待っています。プルタブの収集ボランティアをしていることが口コミで広がり、街の人たちが声をかけてくれること、温かい笑顔、温かい会話が毎日の楽しみでもあるのです。誰もが高齢になれば、障害が発生する可能性は大きくなり、障害のある人の問題は、すべての人にとって、自分自身の将来の問題として真剣に考える必要があるのです。電動カートが街を走っていても珍しくなくなったように、車椅子で街に出かける時代が近い将来に訪れるかもしれません。その時は、伊万里駅周辺のような整備、それと合わせて駅や公衆トイレなどに、人工肛門、人工膀胱を使用している人のためのトイレ、オストメイトトイレやセンサー付きトイレなどが必要になります。何よりも自分が行きたいところへ行けること、新しい出会いが待っていることが毎日を生きる楽しみとなるのではないでしょうか。障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた家庭や地域で生活していくことができる社会こそが、通常の社会であるとするノーマライゼーションの理念のもと、市は障害者計画、障害福祉計画を策定しています。私も策定委員の一員となって協力してきました。この計画の中にもバリアフリーや市民との触れ合い、社会参加は重要な項目として掲げてあります。今こうして毎日を楽しみながら生きているのは、ある病院の先生から自分で歩く努力をしなさいと言われたことがきっかけです。たまに車で通りかかった詩人から乗っていかんねと言われることもあります。支えられていること、この思いに感謝し、自分も障害がある人たちに何かできないかとボランティア活動をしています。延命橋付近の段差も改善されるように工事が進んでいるそうです。伊万里駅、玉屋から岩繰橋周辺など、町のバリアフリー化は少しずつ進んできています。ノーマライゼーションはとても大きな理想の理念ですが、一歩一歩近づくために、私も前進していきたいと思っています。そのためには、私や障害者の人たち自身が行動していかなければなりませんが、皆さんのご理解、そして何よりも温かい声が私たちの支えとなり、大きな一歩が踏み出せるのです。以上、田口さんの市民リポートでした。
インフォメーション伊万里。4月から国民健康保険で入院するときは、限度額適用認定証の交付を受けましょう。70歳未満の人も、限度額適用認定証の交付を受けていれば、入院時の窓口負担が自己負担限度額までの支払いになり、高額療養費の申請が不要になります。対象は、国民健康保険・被保険者で入院する人。なお、国保税を滞納している世帯には交付できません。交付申請手続きは、国民健康保険証と印鑑を持って、長寿社会科医療保険係または各出張所で申請してください。詳しいことは、長寿社会科医療保険係 電話 23-2153 へお尋ねください。市民と市長が伊万里市のまちづくりについて夢や未来を語り対話する市長と語ろう夢未来塾が2月20日松浦公民館でありました。松浦町の未来像を提案、浸水公園の再生を中心に蛍川やせせらぎ水路の改良、松浦町の花である桜の植樹など浸水公園の有効活用などが熱く語られました。その他にも松浦バイパス沿いの企業誘致などが語られると、塚部市長も実現に向けてできるだけの協力をしていきたいと話しました。教育と文化、2月25日平成7年の市民図書館開会以来の貸し出し数が600万点を突破しました。記念すべき600万点目を借りたのは、立花町に住む片岡康明君3歳で、犬塚館長から記念証と記念品が贈られました。アンパンマンの絵本を借りた康明君は、突然の出来事にびっくりしながらも笑顔いっぱいで喜んでいました。また、この日は平成6年2月26日に、市民図書館の起工式が行われたのを記念して、図書館フレンズ伊万里が主催する図書館芽生えの日の催しが行われ、来場者に全財300食が振る舞われました。椅子の木合唱団5周年記念、春を運ぶコンサートが3月11日、市民図書館で開かれました。椅子の木合唱団は、美しいメロディーや美しい歌詞の曲を図書館を訪れた人たちや子どもたちに聴いていただこうと13年6月に発足し、図書館星祭りなどで歌声を披露しています。郷土の文化財、伊万里市の文化財その25、夏崎古墳は東山城町の日尾丘陵の東北端の日尾岳にあります。標高約8メートルです。日尾崎は宝暦6年に干拓が行われるまでは伊万里湾に突き出た岬でした。古墳は王が自分の勢力の大きさを誇るために築いた巨大な盛り土のある墓です。夏崎古墳は岬の先端にあるので、岬が見える伊万里湾岸に暮らしていた人々の王が葬られたと考えられます。宝暦6年の干拓工事の際に土取りされ、古墳の元の形はわかりません。5世紀末から6世紀初めに築かれたと思われます。内部主体は横穴式石室で、南西に開口しています。死者を葬った現室は、一辺約2メートルの立方体で、四方の壁は厚さ80センチほどの砂岩を腰石とし、その上に小板石を小口積みしています。現室の北西側に死者を安置するところがあります。現室への通路は長さ約 2.5 メートル、幅約 1.2 メートルで敷石があります。石室の床面は通路より約50センチ低くなっています。伊万里地方の古墳文化を研究する上で貴重なので、昭和48年に伊万里市史跡に指定されました。
みんなの広場です。2月20日、伊万里梅を知り、味合おうと、第7回畑の中のレストランが伊万里梅園で開かれました。市内外から参加した38人は、一時加工施設などを見学後、JA 梅深い女性部オリジナルの梅尽くし料理を堪能しました。2月25日、岐阜町の伊万里梅園で、第4回伊万里梅祭りがありました。今年は暖冬のため、梅の開花が早く、満開を過ぎ散り始めた園内では、家族連れなどがほのかに香る梅の花や風景を楽しみながら記念撮影などを行い、 中には一句読む人の姿も見られました。春の火災予防運動初日の3月1日女性一日消防官の任命や防火作文消防スケッチの表彰式が消防本部で行われました。女性一日消防官は市内防火協会加入事業所から15人が任命を受け、消火器を使った初期消火訓練や応急手当講習が行われ、人工呼吸法や AED の取り扱い方法などを受講しました。また、表彰式では、小学4年生を対象とした防火作文の最優秀賞に、伊万里小学校古川修平さんと、小学3年生を対象とした消防スケッチの最優秀賞に、立花小学校の江添太一さんの作品が選ばれました。3月4日、夢は叶うものと題した熊本県にある阿蘇風の丘美術館館長大野克彦さんの文化講演会が東山城公民館でありました。大野さんは農作業中の事故で両腕を切断。失ったことで見えてきた人や家族の温かさに感謝し、前向きに生きることを伝えました。3月6日、韓国の国際敬老奉仕団の一行25人が、市内4カ所の福祉施設などを慰問し、民族舞踊を披露しました。この奉仕団は、日本や中国などで親善公演を続けており、宮中舞踊などの前に入所者は大喜びの様子でした。3月9日、健康づくりを目的とした伊万里オリジナル達者化体操が NHK で2日間にわたり生放送されました。1年前に完成したこの体操は、焼き物作りや梨狩りなどの仕草を取り入れ、注目を浴びています。この日は完成したばかりの音楽に合わせ中継されました。3月11日、山城町出身で日本陸連短距離強化部長の福島大教授の川本和久さんを招いた陸上教室が国見台陸上競技場で行われました。この日は県内外からアスリートを目指す中高生や指導者など370人が参加し、スプリントの理論や実技指導を学びました。3月12日、黒澤明記念館サテライトスタジオで、ふるさと薬膳レストランが開かれ、市内外から50人が参加しました。3月17日、市民制作の番組を放送する伊万里市民チャンネルが放送2周年を記念して市民センターで講演会を行いました。講師はサッカーサガン鳥栖前監督で現在専務兼ジェネラルマネージャーの松本郁夫さん。松本さんは指導者としての在り方や将来のチーム像、地域への貢献などについて語り、サッカーを文化として捉えてもらい、鳥栖だけでなく、佐賀県全体に佐賀鳥栖という地域の文化を根付かせたいと話しました。
ほがらかページです。表紙でも紹介しましたが、山城町の川をきれいにしようと、2月24日、山城公民館で泥団子大作戦がありました。泥団子は水質浄化作用のあるキト酸などの菌を土やぬかに混ぜて丸めたもので、2週間ほど熟成させ、川に投げ入れると水質が改善し、匂いもなくなると言われています。この日参加したのは子供から大人まで約130人。楽しそうに泥を丸めて約2800個の泥団子を作りました。また、3月10日には、 川がきれいになりますようにと近くの川に投げ入れました。第6回西九州伊万里凧揚げ大会が3月11日伊万里ビーチで開かれました。これは地元黒川町町おこしの会や農協青年部などが実行委員会を組織し、シーズンオフのビーチの活性化と子どもの健全育成を図るために毎年開催されています。この日は穏やかな晴天に恵まれ、絶好の凧揚げ日和となり、親子連れや愛好家など市内外から約600人が参加しました。大会では30分でできる凧作り教室や安定性、デザイン、アイデアなどを競う自作の凧の競技などが行われ、子どもからお年寄りまで大面高く凧を揚げていました。高校生や市民に市内に立地する企業への理解を深めてもらおうと、ものづくりの現場を見学する市内企業ウォッチングが行われました。これは住みたい町伊万里、行きたい町伊万里の町づくり事業の一環として、地域の宝を再認識し、地元への就職促進や生産現場の観光資源活用を図るため、初めて市が開催したものです。2月15日は就職活動を目前に控えた伊万里農林高校と慶徳高校の2年生18人が参加、カップ麺製造の伊万里東洋、木材の製材販売をする中国木材、名村造船所、半導体用シリコンウェハーを製造するサムコの製造業4社を見学しました。参加した高校生は、それぞれの会社概要や製造工程、流通事業など、熱心に説明を受けていました。また、3月9日には、市民向けの企業ウォッチングが行われ、市内外から45人が参加し、サムコを除く3社を見学しました。名村造船所では、前回に続き、完成したばかりの大型船の出港式を見学。参加者は、珍しい出港式に立ち会い、感動しました、と感激の様子でした。我が家のアルバム。今月は弁天町にお住まいの久保田智樹さん、文子さんの長男、裕太くん、3歳6ヶ月です。僕は最近ヒーローものが好きで、なりきって遊んでるんだよ。特にウルトラマンメビウスが好きなんだ。公園の滑り台で遊ぶのも大好きだよ。妹のカリンとも遊べるようになって、お兄ちゃんになったよ。時々泣かしちゃうけど。お母さんから一言。元気いっぱいで、おしゃべりが得意な裕太。ひょうきん者でみんなを幸せにしてくれてありがとう。兄弟仲良くね。大きく口を開けて満面の笑顔。今にも写真から飛び出しそうな元気にあふれた裕太くんです。ほほえみさん、畑津町辻の栗原由美さん、19歳です。九州産業株式会社で昨年の6月から働いています。事務の仕事をしながら、たまに清掃作業の現場にも行っています。休日は友達と買い物やドライブに出かけています。最近は2ヶ月になる姪っ子と楽しく過ごしていることも多いですね。得意なスポーツは部活をしていたバレーとテニスですね。たまに国見台で歩いて汗をかいています。やってみたいことは、九州の温泉巡りをしたいですね。穏やかで優しい微笑み、明るく健康そうな美人です。四季の歌。遠足の 笑顔の列や伊万里富士。遠足の笑顔の列や伊万里富士。松島町前田和重さんの句です。太陽の慈悲をまといしタンポポは木に輝いて春を歓喜す。太陽の慈悲をまといしタンポポは木に輝いて春を歓喜す。大坪町白野の小田絹江さんの短歌です。
です。3月11日、伊万里剣道連盟主催のぶっこしゃ追悼剣道大会が国見台武道館で行われ、大会には市内の14道場から選手150人が出場し、試合の部と基本競演の部で熱戦を展開しました。第22回各町対抗卓球大会と第10回ラージボール大会が3月11日日曜日、国見台体育館で行われ、各町対抗8チーム、ラージボール62人が参加しました。第47回、郡市対抗県内一周駅伝大会が、2月16日から3日間の日程で行われ、伊万里市は惜しくも総合3位でした。2月18日日曜日、聖霊中学校で第8回インディアカ交流大会が行われ、一般の部5チームの出場で東山城 A が優勝、初心者の部8チームの出場で山城 A が優勝しました。第13回市長杯争奪グランドゴルフ大会が2月18日日曜日、伊万里湾大橋球技場で行われ、105チーム700人の参加で、総合優勝はタタラ A でした。同じ日、第5回伊万里オープンバドミントン大会が国見台体育館で行われ、28組56人の参加でした。4月の市民スポーツです。15日日曜日、市グランドゴルフ協会長杯大会が8時半から国見台球技場で、市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、市テニス春季選手権大会が9時から国見台 T 球場で、28日土曜と29日の日曜、全九州シニアバスケットボール小伊万里大会が8時半から国見台体育館で、30日から市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。29日日曜、黒川町民体育祭が9時から黒川小学校で予定されています。これでスポーツを終わります。
代わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。高齢者、障害者の方々のお住まいは安全ですか？住みやすい環境など、住まいに関する相談会を15日日曜10時から3時まで市民センター相談室で開催します。相談料は無料です。相談員は佐賀県福祉住環境コーディネーターです。問い合わせ先は西村さん、電話080-1737-4409です。重度障害者にタクシー利用券を支給します。対象者は自動車税等減免を受けていない入院・施設入所を除く在宅の人で、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人、療育手帳 A の交付を受けている人、身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、車椅子を乗用している人、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人です。支給内容は、佐賀県バスタクシー協会加盟の タクシー利用券1枚300円を年間に最高15枚まで。申請は10日から受け付けます。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156 です。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終園前の乳幼児とその保護者を対象に、親子遊びのワクワク広場を開催しています。一時保育と休日保育を利用するには、事前に登録が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。以上、詳しいことは、子育て支援センター、電話 23-5197 へどうぞ。フリーマーケットニコニコ広場が29日日曜10時から3時までポリテクセンター国道側駐車場であります。詳しいことは NPO 法人ニコニコクラブ電話 28-1353 へお尋ねください。中町観音通りの第1回祭りにお越しください。日時は29日日曜10時から4時まで。内容は伊万里農林高校の四声龍神太鼓の演奏、伊万里エーサー隊の演舞、1時半からコンサート、手作り繭玉や観音餅の販売、白玉ぜんざい、抹茶、イカ焼きなどもあります。問い合わせ先、中町観音通り商店街、木寺呉服店、電話 22-2245 です。中国伝統楽器の世界 in 伊万里を14日土曜午後6時半から黒沢明記念館サテライトスタジオで開催します。内容は二胡の演奏、陽琴の演奏、太極拳の演舞もあります。入場料はケーキセット付きで2000円。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115 です。パブリックコメントの意見募集結果、伊万里市朝ごはん条例案に対する意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115 です。伊万里市マイタウン定住促進条例案に対しては、提案者1人、提案内容は、定住奨励金の対象に関することなど3件。提案された意見の内容と市の考え方を各庁公民館、市民図書館、市のホームページなどで公表します。期間は30日まで。問い合わせ先は企画制作課、電話 23-2124 です。市役所では毎週火曜日、午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。事業主の皆さんへ、石綿アスベスト健康被害救済のための一般拠出金の申告と納付は5月21日までにお願いします。一般拠出金とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿アスベスト健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆さんにご負担いただくものです。労災保険適用の全事業者が対象です。労災保険と合わせて申告、納付をお願いします。一般拠出金率は1000分の 0.05 です。問い合わせ先、伊万里労働基準監督署、電話 23-4155 です。伊万里市では4月1日から地方自治法改正に伴い収入役制度を廃止し会計管理者を設置します。これにより伊万里市からの納付書及び口座振込を伊万里市会計管理者の名称で行います。問い合わせ先、会計課、電話 23-2128 です。4月は未成年者飲酒防止協調月間です。未成年者の飲酒は、体や心の発達が盛んな時期に悪影響を与えます。お酒は20歳になってから。家庭でできる省エネ。 車を運転するときは優しい発進を心がけましょう。普通の発進より少し緩やかに発進する。最初の5秒間で時速20キロが目安だけで 11% 程度燃費が改善します。時間に余裕を持ってゆったりした気分で運転しましょう。問い合わせ先、生活環境課、電話 23-2144 です。老人福祉施設をどうぞご利用ください。老人福祉施設は高齢者の皆さんが交流の場、憩いの場としてお気軽に利用できます。内容は囲碁やカラオケなどです。対象者は60歳以上の人、利用時間は9時から4時まで、ただし日曜祝祭日、年末年始は除きます。利用料は1日20円、6ヶ月利用券は500円です。申し込みは直接各施設へどうぞ。老人福祉センター、電話 22-7108、大川老人憩いの家、電話 29-2051、山城老人憩いの家、電話 28-4152、二十歳老人憩いの家、電話 25-0890 です。光化学オキシダントにご注意ください。自動車の排気ガスや工場の煙には窒素酸化物や揮発性有機化合物などが含まれており、紫外線を受けて光化学反応を起こすとオゾンを主体とした酸化力の強い物質に変わります。これが光化学オキシダントで、その濃度が高くなって空に白いもやがかかったような状態を光化学スモッグと呼びます。春から秋にかけての晴れた日中で日差しが強く、気温が高く、風の弱い日は要注意です。また、午後2時ごろから午後4時ごろの間に最も高くなる傾向があります。注意報は、県内を8つの地域に分けて、それぞれの測定局で一定の基準値を超えた場合、その地域に発令されます。注意報は、テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて、屋外活動を控えるよう呼びかけます。幼稚園や学校、福祉施設などには直接連絡します。また、防災安全安心情報配信システム、防災ネットあんあんでも注意報の情報を配信します。注意報発令中は外出を控え、特に屋外での激しい運動を避けてください。できるだけ窓とカーテンを閉めてください。自動車の使用も控えてください。光化学オキシダントが引き起こす健康被害は、目や喉が痛くなる、頭痛がするなどです。もし注意報が出ているときに、目や喉に異常を感じたら、水道水などきれいな水で目や顔を洗い、うがいをして屋内で安静にしてください。また症状によっては、病院で診察を受けるようにしてください。問い合わせ先、生活環境課、生活環境係、電話 23-2144 です。9日から18日は、守ろう交通ルール、高めよう交通マナー、新入学児を守る交通安全循環です。新入学児童を交通事故から守る日、通学指導キャンペーン、小学校に入学した新1年生にとっては、慣れない通学路を通ることや、友達が増え、行動範囲が広がることで、交通事故に遭う危険性が高まります。そこで、伊万里市交通対策協議会では、新入学児童を交通事故から守るため、市民総参加のキャンペーンを行います。通学指導の日時は11日水曜、午前7時から7時50分まで。内容は、道路の正しい歩き方、道路横断の方法、挨拶などの声かけ指導を行います。高齢者の関わる交通死亡事故が多発しています。市内における65歳以上の高齢者の関わる交通死亡事故が、昨年11月から本年3月11日までに5件続けて発生しました。 ドライバーの皆さん、今後も安全運転をお願いします。伊万里市交通対策協議会。平成20年の歌会始めのお題は火、燃える火です。栄新歌はお題を読み込んだ自作の短歌で一人一首とし、未発表のものに限ります。栄新期限は9月30日です。募集です。第28回伊万里市美術展の作品を募集します。前期は絵画と工芸、後期は書と写真です。詳しいことは、障害学習センター、電話 22-1262 へお尋ねください。第11回佐賀県爽やかスポーツレクレーション祭が伊万里市西松浦郡の会場を中心に開催されます。皆さんの参加をお待ちしています。期日は5月27日日曜。なお陸上など一部の種目は5月20日日曜に開催されます。会場は伊万里市と西松浦郡など。実施種目はインディアカほか23種目。ニュースポーツ体験コーナーもあります。申し込み期限は16日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187 です。青年海外協力隊の募集です。派遣国はアジア、アフリカ、中南米など約80カ国。派遣期間は原則2年。応募資格は募集締め切り日時点で満20歳から満39歳までの日本国籍を持つ人。同時にシニア海外ボランティアも募集します。応募資格は募集締め切り日時点で満40歳から満69歳までの日本国籍を持つ人。いずれも募集期間は10日から5月25日まで。問い合わせ先、JICA 九州。電話 093-671-8349 です。早朝ソフトボール大会チーム登録受付。登録料は7000円。問い合わせ先はソフトボール協会事務局。電話 28-0009 です。試験です。危険物取扱者の試験が5月27日にあります。詳しいことは、消防試験研究センター、佐賀県支部、電話 0952-22-5602 へお尋ねください。1級と2級の建設機械施工技術検定試験が6月17日日曜にあります。詳しくは、社団法人日本建設機械科協会試験部、電話 03-3433-6141 へお尋ねください。防衛省職員採用試験があります。試験区分は防衛省職員採用1種と採用2種です。問い合わせ先は防衛省大臣官房秘書課採用試験室。電話 03-3268-3111 です。裁判所職員採用試験、試験区分、裁判所事務官1種と2種、家庭裁判所調査官補1種。詳しいことは、佐賀地方裁判所事務局総務課人事第一係、電話 0952-23-3161 へお尋ねください。4月の行事予定です。市民図書館。21日土曜から5月6日日曜まで絵本フェスティバル。大人から子供まで誰もが楽しめる絵本をいくつかのテーマに分けて展示します。お気に入りの一冊を見つけに来てください。また、伊万里養護学校高等部の皆さんの楽しい会話も同時に展示します。29日日曜昭和の日は特別開館します。開館時間は10時から6時まで。無料映画の上映会が2時半からあります。8日日曜、一般映画、ハリー・ポッターとアズカバンの囚人。29日日曜、子供映画、トムとジェリー。市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。 無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は、第2と第4の水曜日、11日と25日。司法書士による暮らしのトラブル相談は、第1木曜、5月2日。交渉人による暮らしの知恵相談は、第3木曜、19日。以上は予約制です。市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。行政相談、第3水曜、18日。人権相談、第1と第3火曜、17日。社会保険相談は会場が市民ロビー前1階面接室。毎週金曜9時半から3時まで。市民ロビーでの相談。健康相談。毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談。毎月第4月曜10時から3時まで。悪質商法にご用心。悪質商法のトラブルに巻き込まれてしまった場合や、巻き込まれそうになった場合、またクーリングオフについては、専門的な知識が必要になってくることがあります。そんな時は、早めにご相談ください。4月から消費生活相談を、祝祭日を除く、月曜、水曜、金曜と週3日に増やしました。困った時は、早めにご相談ください。問い合わせ先、情報広報課、市民サービス係、電話 23-2136。なお、毎週水曜日行われていた女性就業相談は4月から県庁で行われます。問い合わせ先、佐賀県労働課、電話 0952-25-7100 です。これで暮らしのチャンネルを終わります。
3月4日、西九州自動車道伊万里道路測量着手の記念として、基準点が設置される京成中学校で授業着手式がありました。会場には地元国会議員や塚部市長をはじめ、地元住民代表など約140人が出席。伊万里子ども太鼓のアトラクションの後、授業着手式があり、西九州自動車道への期待・希望と題して、京成中学校1年生の代表2人が作文を朗読しました。松尾美希さん、西九州自動車道ができると、遠くに住んでいる人に短い時間で会いに行ける。それは、会っている大切な時間が長くなること。こんな明るく楽しい生活がしたい。早田孝文君、自分が住んでいる商店街は人通りが少なくなってきているので、西九州自動車道が早くできて、観光客がたくさん来ることで、伊万里がもっと発展してほしい、と発表しました。その後、グラウンドに場所を移し、京成中学校ブラスバンド部の演奏、基準点設置の除幕式、秒打ち式などが行われました。また、1年生全員が西九州自動車道への期待を書いた作文をタイムカプセルに入れ、基準点の横に埋設しました。このタイムカプセルは、伊万里道路が開通する際に掘り起こす予定となっています。なお、伊万里道路は南畑町ふまねきから東山城町長浜をつなぐ 6.6km の道路で、おおむね10年後の開通を目標としています。また、今回設置された基準点は、経度・緯度を示したもので、伊万里道路の調査・設計・工事などを実施するための測量の基準となるものです。広報伊万里5月号から、有料広告を掲載します。市では厳しい財政事情の中、あらゆる私有財産を有効に活用し、収入の増加、支出の削減に取り組んでいます。今回その一つとして、来月号から 企業などの有料広告を掲載することになりました。広告の掲載にあたっては、市と契約した広告代理事業者を通して、市が審査をし、法令に違反するもの、政治性、宗教性のあるものなどを除くなど、市の広報誌としての品位、信頼を損なうことのないように努めます。また、広告を掲載することで、地域の振興にもつなげたいと考えています。さらに、広告掲載料は、広報伊万里発行の貴重な財源となります。市民の皆さんのご理解と、広告主の皆さんのご協力をお願いします。有料広告に関するお問い合わせ、申し込みは、本年度の広告代理事業者、株式会社3校、電話 23-5808 へお願いします。3月1日現在の人の動き、男28,059 人、女37,782人、合わせて58,841人で、前月より19人減っています。世帯数は21,244世帯で、前月より24世帯増えています。これで、広報伊万里4月号を終わります。